तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि।
पाणातिपाता वेलमनि सिक्कापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेसुमिच्चाचारा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेसुमिच्चाचारा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलयमचपमदत्ताना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि। साधु साधु साधु।
साधु साधु साधु।
मका हन्या हलामी ता सिंह
Soa ka
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを、はい、ありがとうございました。ちょっと お茶持ってきてくれ。何か開けて。できてるでしょ。あ、いや、そうじゃなくて、そのもう、あ、はいはい。なんか忘れてる。すみません、ありがとうございます。なんか忘れてた。はい、ごめんなさい。はい、ですね、いくつかね、いろいろなお知らせがあるんですけれども、池田さんに言ってる？それ、池田さんに回してください。まずね、ごめんなさい、私ニュースレターのことをずっと言いながら、なんかちょっといまいちあれだったんで、でももうあれなんで、今朝出しました。ですね、ちょっとこういうことなんですよ。ニュースレターっていうのは、今まで私 Gmail のね、BCC を使ってやってたんだが、あれは1日1000通っていうね、制限かかって非常にちょっと面倒なんですよ。でニュースレターの今アプリっていうかそういう会社を使っているんですけども、で私のね、メールアドレスがすだまちゃら @gmail.com っていうのは知ってると思いますけども、そこから、出てるはずなんですよね。で皆さんのところにはそのメールで届いてるはずなんですよ。だけど今言ったように Gmail、 本当の Gmail 経由だと1日1000通とか制限かかるので、今1000何百通送ってるので、それとは別ルートで送ってるわけですね。でそうするとかえって Gmail の方が、Gmail 経由じゃないのになんで Gmail のアドレスなんだっていうふうにスパン迷惑メールとして断定しちゃうケースが多分あると思うんですよ。なので、スパンにスパンと分かります、迷惑メールですよ、に入っている可能性があります。でその場合はそれをチェックして、その上でスパンではないですよっていうふうにチェックしてください。そうするとその後はもう スパンじゃないというふうに受け取れるはずですからね。それとか特に携帯メール的なものだといろいろ制限かけますよね。なのでスダマチャラ @gmail.com を受信可能な設定にしてくださいですね。ですのでここね何ヶ月、ここ 1,2 ヶ月の間にいろいろメールアドレス整理して、でそのアドレスに対して今朝送りました。ってことは今朝受け取ってないってことは何かおかしいってはずですので、その人はちょっと 私に連絡ください、ね、あの受信設定がおかしいのか何かおかしいのかね。いや、あの今ねこのメールあのアプリだと全部ね誰が分かるんだ誰がオープンしたのか、帰ってきちゃったのか、あの、ま、行方不明になっちゃったのかって、ね、全部あのこっちとしては記録残ってるんですよ。なので、もしかしたらあのいろんな理由で跳ね返されちゃったかもしれないので、っていうのはね、この間も送ったんだけども、まだ全然ついてないのが何百通ってあるみたいで、それがどこへ消えちゃったのかよく分かんなくて、多分 G メールの時ですらも多分そうだったと思うんですけどね。今は、何人の人が実際にメールを開けてくれたかはっきり数字が出るので、まあ、今わかるんですけれどもね。だからまあ、あのそれで、必要ない人はね、あのメールの一番下のところにアンサブスクライブっていうのがあります。それ一番下です。もう一番下ズズって言って、でそれをチェックするだけで結構です。私にあのメールとか一切必要ないです、ね、あのなのでアンサブスクライブっていうのはあの登録を解除するっていう意味ですよ、ね、アンだからね、 UN のアンでね、でそれをクリックするだけでもう自動的に、その方のメールアドレスが私のメーリングリストから消えるっていうね、そういう設定になってますので、だから私になんかあのメールとか一切必要ないですね。アンサブスクライブをクリックしてください。そしたらもう二度と送ることはないですからね。はい、そんなんでね、ちょっとね、このニュースレターね、まあ本当10年越しの、あの前も言ったけど、ずるずるずるずるなんかあのだんだん大きくなってきちゃって、もう最後は収集がつかなくなった状態になったんで、今、こういうことをやってるっていうことですね。だからまあ10年ね、本当はっきり言って、まあ、ずるずるずるずるいろいろあのやってきた。あのそのいろんなあの整理とか整頓みたいなものが今、ね、必要な時期に、来ているので、ね、それを、ちょっとやりたいと思ってます、ね。だから、今朝送ったけども受け取ってないっていう人はまず、スパムメールのところへ行ってください。それから、いきなりゴミ箱に直行する場合もありますから、ゴミ箱と迷惑メールのところをまずチェックしてください。でその後ちゃんとインボックスに戻してね、受信箱に戻して、でその2つのどこにも見つからなかったらちょっと連絡くださいね。なんかおかしいことですからですか。はい、そんなんでね、ちょうど10年、経つので今非常に大きなアップデートを今しています。まあ、この10年間ねずっとアップデートし続けたようなものですけれども、よく、Apple の、ね、MacOS だとか iOS だとかが、ね、細かなアップデートをしばらく続けた後でかなり大幅なアップデートね。 MacOS だと名前まで変えちゃいますよね。今何でしたっけ、シエラか何か今使ってて分かんないけどもね、いろんなあのスノーレパードとかなんかいろいろあって、もうそれその中で少しずつ変えてたのが丸ごと変えるっていうね、で名前ごとも変えちゃうっていうねことが、まあ Windows でもそうですけどもね。この10年間ね、少しずつアップデートしてきて、途中でアナパナサティに慈悲の瞑想を入れたりとかね、それから、微細な感覚を入れたりとかね、とかね、それからまあ最近ではフォーカシングを入れたりとかね、お腹の穴パンサティを入れたりとか、ね、まあ、それはまあ、 あの瞑想のテクニックの方ですけども、まあちょっと、それプラス何やってんの、いいの、うん、4図5図6図の考え方をね、ここ数年の間に入れたりとかね、そういうことをしてきました。でそうなんだけども、今回ね、今やろうとしてるあのアップデートっていうのはちょっと それらとは、規模が違うアップデートなんですよ、ね、それで、それこそ仏教 3.0 の 根幹に関わる問題で、で ここまで来るとね、ちょっと衣装さんとかともちょっと違ってきちゃうのね。っていうのはもうジャーナとかそういうのは衣装さんとか永井さんはあんまり直接は関係ないんですけれども、まあちょっと私にとっては非常に問題が関係あることでね。でもちろん4図5図6図だと、まあ、衣装さんとか永井先生と同じ考え方なんですけれども、ちょっとこのジャーナってことに関してはちょっと私独自になっちゃいますので、でそうなんだけども、まさに、この理由によって実は仏教 3.0 っていう考え方をとっている。で、でどういうことかっていうと、この 3.0 っていうのが 1.0 と 2.0 を、小池都知事だったアウフヘーベンって言うんですけど、あの人ね、築地と豊洲をどうするのって言ったら両方やるって言ってね、これ市場の関係者はそんなこと絶対無理だろうってね、いうね、築地から豊洲に強硬に反対する人も強硬に賛成する人も両方ともこれどちらも無理だろうって、ね、言うんでは一致してるんだけども、だけど市場のことをよく知らない人にとっては、ああそうか、築地も豊洲も両方生かすもね、いいんじゃないってね言うんだってこれどう考えたって今日の選挙のねのために言ってるとしか、まあ、専門家は全員思ってますけどね。だけどなんとなくワイドショー的なノリでは、あ、なんか築地も捨てないし豊洲も捨てなくてちょうどいいんじゃないのっていうね、そういうふうにどうもなってるらしいけれども、まあそれをアウフヘーベンでね彼女は言ったけども、でアウフヘーベンというのはドイツの人にとってはただ持ち上げるっていうだけの、まあ、日常的な言葉みたいですけれどもね。でそれで 3.0 っていうのが 1.0 と 2.0 を、まあそれこそ小池さん的に言えばアウフヘーベンね、豊洲と築地と両方っていうね、なんですけども、でまさにね今今年の6月から今もう7月になっちゃったけども、この6月から7月にかけてなぜそこが両方になるのかっていうところで、まさに4図5図6図を、仏教 2.0 的な、もう本当に仏教の基本の基本ですねのところにつなげたっていうことなんですよ。いいですか。だからジャーナだけだったらば、これはパオメソッドの人たちがもう散々言っていることで、で4図5図6図だけだったらこれはもう秘書さんでもね、あんたちの関係者でも、ね、みんな言ってることで、だけどこれが合わさる、でそのなんていうかな、根本的なところで合わさる、って、まあ、いう主張しているのは、まあ、もちろん、一方案だけ、一方案って言ってもそれも今年の6月からですね、そういうところでここがつながった、具体的につながった、でつながることで私らは 1.0 も 2.0 も両方とも捨てないで、全く次の段階へ行ける、で捨てないことによって、このより発揮する、つまり禅定に入るっていうのは一体どういうことだったのか、で4図と5図と6図との間っていうのは単なる概念の問題なのか観念の問題なのかではなくて、もっと生々しい体験としてある、でそのもっと生々しい体験としてあるのがまさに、伝統仏教で言っていた禅定だとかそういうことだったんじゃないのっていうね、そうつなげるとぴったりどうもハマっちゃうんですよ。でこれは私自身が、私自身がこのアイディアそのものは本当にこの間の福島以来なんだけれども、だけど、まあ、このアイデアの元になる部分はね、もうずっと、ここ何十年ずっと考えてきたことなんですけれども、どうもここをうまくつないであげたら、 非常にがっちりとつながるんじゃないの、ね、でその時にね、このジャーナに入っていく前提条件として私らは3つのものを今やっていますね。微細な体と、それから慈悲と、それから、最後はアナパナ、ね、呼吸によるマインドフルネスね、呼吸に対するマインドフルネス、ね、やって、でこれがどれも大事だよねっていうね、っていうこと、なぜそれが大事なのかについてちょこっとだけ、まあ、今日は説明しますけれども、まあ、でも特に、ね、慈悲ですね、慈悲っていうものが、この、ジャーナに入っていく上で前提条件として非常に大事なんだけども、それはただ単に何て言うかな、慈悲の瞑想をすることでネガティブなものが抑えられるからとかね、でそういう理由ももちろん確かにあるんだけども、もっと本質的なところで、慈悲の瞑想っていうのがこのジャーナに入っていく、ジャーナに入っていくってことは、今の一方の仏教 3.0 の文脈では第5図に入っていくっていう意味ですけれども、ね、そこが、どういうことなのか、今日はねそこら辺がテーマになってきます。で先週ね世界への愛っていう言い方をしました。世界への愛っていうね、でそして世界への愛っていうものが最後の最後のところでジャーナに落ち着かせないっていうところがあるんですよ、実を言うとね。そこで安楽椅子のようにああ安楽だって言わどうしてもならない部分があって、でそうするとね、多分生き方の問題として見事にここで分かれてしまうだろうなっていうところがあるのね、生き方として。で、なので一方案としてはもうこの分かれ道に立った時に明確に私らはこっちを選びますっていうことを今宣言しているところなんですよ。でなぜこっちを選ぶのか、この分かれ道に当たってね、でその理由について今日は多分お話しすることになると思いますね。で多分そこが一方案に対する微妙な違和感を覚えている人たち、わかります、それは非常に微妙な違和感ね。でそのところで多分違和感を覚えるんだろうなと思いますね。それだったらば、そこのところをはっきりさせた方がお互いにいいんではないかなっていう気がするのね。でこれはね本当に実は、パオの時も大問題になって、私が瞑想この人すごいなと本当に思ったのは2人しかいなくて、1人はもちろんパオ先生なんだけどももちろんそうだけどねすごいなというのは どういうことかというと、同じものを味わってるなっていう、そういう感覚なんですよ。つまりね、どういうことかというと、まあ何でもいいわ、外国のなんか珍しい果物ね、まあ、いや別に外国の珍しい果物じゃなくたっていいですよ。もう今ね、今桜もシーズンだし、もうじき桃が始まります。あ、もうちょっと始まってますけどね。福島なんて本当に、まず最初暁か、まあ色も、福島っていうのはもちろん桃の産地で、あといろんな種類があって、それが順番に熟すので、まあ、ちょっと私暁ぐらいじゃないんだけども順番にねなっていくね。でそれでその同じ桃を食べたらあまりにも美味しいのでいろいろ喋りたくなっちゃう、ね、 そして他の人もいろいろ喋ってるねこの美味しいねってね、でそうなんだけども、その他の人が桃美味しいよねって、言ってるのを聞いても、どうも同じ桃食べてんのかなっていう気もしないでもない時と、それから、ああまさに本当に、ああこの人私と同じ桃食べて、でまさに私と同じ壺で感激してるんだなっていうね、いうのってよくあるじゃないですか。何でもそうですけどね。まあでもね、なんか桃ならいいんですけど、例えば映画っていうなったらね、本当に、まあ今は、昔は映画評論家の、映画表しか読む機会なかったので、今はもう本当に我々がね、ヤフーの映画とかね、いろんなところにみんな投稿するから読むじゃないですか。よくもまあここまで同じ映画を見ながら正反対の評価したりって思わないですかね。私にとって星が5つの平気で1つでつける人いるし、もうちょっと箸に棒にもかかんないのを素晴らしいという人もいるし、でまあみんなそれぞれ嘘はついてないんだから、まあそうやってみんな受け止めてるんだろうなとは思いますけれども、でそれで今何言ってるかっていうと、まあ要するに瞑想の話はね、桃でも映画の話でもなくて、で瞑想の話になって、でそれで、あ本当に今私が経験していることと同じところを経験している、あるいは同じところを経験した上ではるかに先に行かれちゃったんだなっていうことですね。そういうのを受けたのは、実を言うと私はパオセドともう一人の、マレーシアの男の子だけなんですよ、実を言うと。なんか他の人って、そうかなっていう、ちょっと微妙な、ちょっとずれちゃうところがあったんですけどね。でそれで なんでそんなこと言うかというと、今この今日お話しするところで、どうも道が2つに分かれてしまう。でマレーシアの男の子、もう男の子って言っちゃいけない、その時ちゃんとしたビクでしたから、彼もあるところで、本当に、ね、彼ものすごい瞑想の天才で、どんどん瞑想進んでいって、でも最後のところで彼は、なんていうかな、ある道の方を選んだのね。どういう道かというと、菩薩になる道っていうのね。でこれは大乗仏教の人にとってね、菩薩になる道を選ぶっていうのは当たり前でなんだけども、我々は今あの時ミャンマーにいたんですよ。ミャンマーにいたのね。でミャンマーにいた場合に菩薩になるっていうのはちょっとありえないんですよ。なぜ菩薩っていうのはたった一人しかいないから。誰、これは悟りの前のお釈迦様です ね、だからミャンマーにいた場合に我々が許されるチョイスっていうのは、まあ実際的には一つしかなくて、まあ、あらかになる方向ですね。まあそれだって、まあそれはとんでもない元なんだけども、まあ一応現実的なんですよ。まああんまり現実的ではないけれども、まあこの道を行ったらあらかんというものが待ってるよねって、その道を歩こうよねっていうね、いうのが、まあ現実的な路線ですね。でそうなんだけど、彼はそうじゃなくて菩薩になる道っていうのを選んで、と思って、で気持ちものすごい分かる、まあ、その時は分かんなかったんだけども、後からなっては、まあ、分かって、ね、でそのあたりで結局仏教の歴史っていうのは見事に大乗仏教とそうじゃないのに分かれて、分かれっぱなしなんですよね。でなんていうかな、このなんでそこで微妙に分かれちゃったのかっていうの、これも仏教史上最大の謎じゃないですか、ね。でそうなんだけども、なんか非常に微妙なところで、ああそうなんだろうなっていう話があって、でこの2つの道っていうのは結構 本質的で、でこのここの2つに関してはちょっとお互いに多分妥協できないんだろうなっていうとこなので、なぜかというとこっちの道を選んだ人にとってはこっちの道しかもないし、こっちの道を選ぶ人にはこっちの道しか選ぶしかない、ね、そうだった、それは単にコーヒーか紅茶かというそんなレベルの話じゃなくてね、別にこう、ね、今日コーヒー飲んだって明日紅茶飲むことはいくらでもできるじゃないですか、当たり前だけどね。でこの道になるとどうもそういう風ではなくて、でこの最後のところでこの道を選ぶ、最後のところで別の道を選ぶっていうのがなんかもっともっと一番深いところで決まっちゃってんじゃないかなっていう気がするので、そしたら一番深いところの問題だからこれもどうしようもないよね。これテクニックの問題でもないしそういう問題でもないし、その人の存在の根っこのところでなんかあるので、でそしてそれが私が今世界への愛って呼んでるんですけども、世界への愛っていうものですね、でそれがあるのか微妙なところでそれがないと、世界っていうのはやっぱり意味がない、だからそのこの無のところに何もないところに本当の安らぎを見つけていこうよねっていう方向に当然行くだろうし、でこっちは世界っていうのは、なんていうか第四図の人たちが、求めてるような意味での意味はないんだけれども、それそうなんだけども、でだからそこで、徹底的に無のところに、安らぎを求めてるっていうのはその通りなんだけれども、だけどでももう一回反転して、でそういう世界を愛していくっていうような話なのね。これ非常に微妙なところで、なんていうか第四図の世界でなんか世界を愛するというと、まあ、どうせそんなのは、ね、執着したりいろいろして、まあ、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですけれども、だからそれだから世界っていうのは実は何の実体もないよね、無だよね。ね、であなたも私も何も実体のない存在だから、この世界は、まあ有名な長老が言われたけどもゲームなんだよねっていうね、あの例の話ですね。だからゲームだからそんなに熱くならないで、まあ、適当にやればいいんじゃないのっていう話、これどうですかね。私ちょっとねごめんなさい、本当にごめんなさい、同意できないんですよ、これ。なんか同意できないんですよ。なんでこれ同意できないのかっていうのが、多分これポッドキャストの聞いてる人たちもわかると思うんだけども、なんか要するにゲームってことは要するに意味がないっていうことでしょ。わかりますね。お互いにゲームの上で、お母さんはお母さんという人を演じている。私は私として演じている、ね。で、そうなんだけども、俳優さんたちってよくほら、ドラマかなんかで共演して、共演した同士が、ドラマ終わってもね、付き合いが続いて、それのまま結婚しちゃうってことあるじゃないですかね。ね、だから、話しておいておかしいわけですよ。あくまでも、ね、新垣結衣さんとね星野源さんはただ単に、俳優として選ばれて、ね、ドラマで夫婦を演じるわけですよね。だからあくまでもそれはで、そのドラマの中ではもちろん非常にね、いろいろ あって好きだの嫌いだのも当然あるけれども、それはあくまでもドラマの上であって、で俳優さんとしてはお互いにも関係ない。で、まあ、あの二人はあんまり関係ないけども、だけどもよくね、ドラマが終わった後でもさらに付き合いが続いて結婚しちゃうというような人いくらでもいますよね。じゃあ彼らはじゃあ何だったのかって言ったら、 そのドラマを撮影している時はあれは完全に演技だったのかっていうと、どうもそうではなくないわけなんですよね。そんなだからはい、ここからが演技でここからがリアルですなんていうものが多分ドラマの撮影現場とか映画の撮影現場とかではそんなに簡単なに線が引けるもんではない。だから それをごっちゃにしちゃうような、つまり俳優さん同士がそのまま結婚しちゃうようなことがいくらでも起こるわけですね。ですか。で、それで何が言いたいかっていうと、こうやって人生はゲームだっていうところで、だから本当の自分っていうのはそうじゃないよねっていう、そういう考え方なんですけれども、そのところに何かがやっぱり欠落してるのね。で、その何かが欠落してるっていうのは私本当に長い間分かんなかったんだけども、今ようやくね、今日の話の中でその何が欠落してるかを、お話しできるのではないかなと思います。そしてそれが、仏教を2つに分けちゃったものの根本のところにある、菩薩の方向性とそうじゃない方向性とですね。でまあ、いや、それは今日の、最後のところに何とか達したい、ね、結論なんですけれども、じゃあ、まあ順番にやっていきましょうね。順番にね、これを見ててくださいね。今ね、この一方案が6月以来やっていることっていうか、まあ10年前からずっと やり続けてきたことっていうのが、10年前ずっとやり続けてきたことがようやく、今年の6月7月になって形になって現れた。もうすでに衣装さんや永井さんたちとの話し合いによって、5図6 4図5図6図、そして仏教 3.0、1.0 や 2.0 との違いっていうようなことは、散々やってきたんだけれども、でももっと具体的に、この2.0的な考え方と 1.0 的な考え方とが、融合するのが、今ね、今年の6月以来やってるところで、そのポイントがジャーナっていうのは、第五図へ入ることでしょうっていうね、このことです。で、これも何回も言ってるように、これ言ってるのは今世界で私だけですね。これちょっと間違えないでくださいね。四図五図六図は、まあ、アンタジー系の人だったら言うし、ジャーナだったらパオ系の人だったら言うけども、まあ、私はパオ系であると同時にアンタジー系両方兼ねているので、だからまあそこをアフ平弁しちゃったんですけどね、小池都知事的に言えばね。だけどもこれは小池都知事の人、まあ今日は選挙勝つでしょうけども、でその後本当に豊洲と築地をどうするのって、本当に現地に戻った時に多分とんでもないことになるのは、もう市場の関係者が全員言ってることですけどね。ちょっといくらなんでもこの間の記者会見で答えたプラン通りにやったらとんでもないことになるってね、要するに豊洲に行ってからまた築地に戻るとかね、だから築地はオリンピックの間駐車場に作るわけで、でそれからまた戻ってくるなんてそれは無理でしょうし、ね、はい、でだから何が言いたいかというと、そのちょっと小池都知事の豊洲と築地の折衷案とは違うってことを言いたいんですよ。そういうんじゃなくて、もっと中身があるってことね。で、私は別に選挙で東京都議会の第一党を取らなきゃいけない人間じゃないので、だから本当のことだけをね話していきたいなと思います。ですか。これね、この間 ホワイトボードに書いて、でその後ね、私の友人がまとめてくれたのを私がちょっと訂正しているので、このポッドキャストを聞いている人もね、先週のもう法話のところにクリックすれば一般のサイトのね、この図が見えるようになっていますので見てくださいね。会場へと第四図第五図との関係図ですね。これね本当に仏教の基本の基本で、見てくださいね。戒定慧っていうのが3つあって、で、いわゆる山岳っていうやつですね。で戒律を守って禅定に入って、でそれで知恵が深まっていく、ね、でこれはビシュマッガっていうのが、ビシュマッガ清浄道論ですねっていうのはまさにこの通りに、本自体が書かれているわけですね。戒のところ、定のところ、慧のところで、最後はもちろん涅槃のところ、ね。で、テラバダの人たちっていうのはものすごく、なんていうかな、論理的にきちんと整理をする人たちなんですよ。でそれでそれと止観瞑想ですね、止めるのと見るのと、ね、これを、ここに当てはめるわけですね。ですか。で、戒律っていうのはいいですね。戒律のシーラですね、そこでいろんな、ね、戒律を守って、でそれで、定、ね、サマーディで、そこのところでサマタ瞑想っていうことをやる。でだからここのところでサマタの40のね、瞑想の解説がここに入るわけですね。ですか。そして、その後ヴィパッサナ瞑想に入る、ね、っていうのが一応清浄道論なんかにある分類の仕方なんだけれども、この通りにやっているのは、ミャンマーでもあまり数が多くなくて、パオメソッドがその代表的なものですね。私も別にミャンマーの瞑想事情なんて私が経験した以外はほとんど知らなくて、噂程度にしか知らないんですけれども、でもいろいろ聞いてみたと見てもこの禅定ということをはっきり言っているのは、一番は今は何て言ってもパオ制度系ですね。でそれは、ビシュニマッガの本通りにあって、これは別にパオ制度のなんかオリジナルだとかね、いう話ではなくて、非常にある意味テキスト原理主義者という感じなんですよね。テキストにそのまま原理主義的な態度をとってそのまま受け取るっていう、ね、だからパオセドの方がある意味ビシュニマッガ通りっていう話なんですよ。これも誰もが認めるところでね、で普通はじゃあどうなのかっていうと、禅定っていうことについてはほぼ何も言わないで、いきなりヴィパッサナをやるっていうのが実際の今、ミャンマーを中心にして行われていることですね。でその理由っていうのもこの間もずっと言ってきてるように非常に簡単で、じゃあ何に入るっていうのは非常に難しいからっていうね、それだけなんですよ。でそれはもうパオのメソッドの人たちが自ら証明しちゃっていて、今ちょっとわからないけども、私がいた当時だったらばほとんどの人が禅定に入れなくて、だからパオメソッドそのものを全然できないっていうね。だから禅定っていうのは入り口ですから、入り口から入れないから、その建物の中、学校の中に 入れない、ね、だから学校の中で、勉強するってことができなかったっていうね、そういう話なんですよ。だから そんなんだったらそんなところで変になんていうかな止めないでね、 もうさっさとその前兆なんかもどうもどうでもいいからどうさっさとヴィパッサナしようよねっていうふうに現実的な判断をしたっていうのは、まあもう本当にあり得ると思いますね。でそれがまあ実際のところですね。ですね。前兆を認めた方がテキストには非常に忠実なんだけれども、現実問題としては前兆誰も入れないから、ほとんど入れないので、実際問題は現実的にはないっていうね話になって、でそれで、ヴィパッサナにいきなり入るっていうのが主流になったっていうのが事実ですね。でそうなんだけれども、この私が10年やってきた、一つのモチベーションっていうのがまさにここですね。なぜ禅定にみんな入れなかったのか、でそもそも禅定っていうのは一体何なのか、ね、だから私はあんまり禅定とは一体何なのかっていうことをあんまり、話してこなくて、それを話し始めたのは先月からなんですけれども、ただどうやったら瞑想ができるのか、で逆に言うとどうして今まで瞑想がうまくいかなかったのかという、ね、意味ですけれども、その どうして今まで瞑想がうまくいかなかったのかっていうことをこの10年間解きほぐしてきたっていうことですね。ですか。だからちょっとなんていうかな、ちょっと私はかなり特殊な出発点をしていて、普通はもっとね単純なんですよ。禅定なんか一切関係ないって普通にジャーナも関係なくて、普通にヴィパッサナやっている、まあ、そしたらまあ適当にみんな成功するから、でそれをミャンマーとかタイで学んだ人が日本へ来てそのまま、これがヴィパッサナ瞑想だよって教える人いっぱいいますよね。でそうするとこんなにどうしても瞑想ができない、あれは何なんだっていうそういう発想はないんですよ。適当にできちゃうから、ね、適当にできちゃうから、ね、だからそれほど深まらないで、まあみんなヴィパッサナ瞑想の、まあ、特に現代にアレンジしたいろんなねヴィパッサナ瞑想であるじゃないですか、ね、タイとかミャンマーとか、でそれだと結構みんなすぐに効果が上がるから、ほらほら上がるでしょ、ほら心落ち着くじゃないね、不安がなくなるじゃないね、不安があってもそれをあるがままに受け止められるじゃないってね、なって、ああなんかいいよねってね、いうふうになるんですよ、ね、安田さんがちょっと不安でしょうがない、だけどもあなんか不安があっても大丈夫な自分っていうのを発見しましたとかねいうなったら非常に話としては簡単なんですよ。でそうなんだけど私はそうじゃなくて、私が経験したのはとにかくみんながあることができないっていうね、圧倒的な現実があったわけね。だけどもそれはなんていうかな、テキスト的に言えば本当にテキストに忠実なことで何にも間違ってないことなんですよ。だからテキスト的に言えば何にも間違ってないことがやろうとした途端に誰もできないっていう現実、これは一体何なのかっていうのがずっと私が引きずってきた問題意識で、でそれともちろん現実的に、日本でも座禅とかね行った場合になかなかできないっていう話があって、で、それを全部、合わせるとどうしても私らはある状態では瞑想はできない、でそれはテクニックの問題でも時間の問題でも何でもなくて、もっと根本的なところの問題で、らしいということがだんだん分かってきたですね。でそのそうやって 見えてきた果てに、この10年間見えてきたのはこの今までの自分の延長上でやったってこれは無理だよね、何かが本当に根本的に変わんなきゃいけないよねっていう、そういう感覚なんですよ。でそしたらこの今までの自分の延長上とそれからそうではない何かっていうのは、これ一体何なのよっていう、そういう話になるじゃないですか、ね、それをずっと今までは あらゆる言葉を使ってね、雲としての私と青空としての私とか、ね、第四図としての私と第五図としての私とか、ね、先発ピッチャーとしての私とリリーフピッチャーとしての私とか、ね、水平としての私と垂直方向としての私とか、ね、過去や未来へ行ってしまう私と今ここにいる私と、ね、まあいろんな言い方してきて、でこの2つが全く別だよねっていうことですね。でこの全く別だよねっていうのが単に何て言うかな、この私が違うというよりかもっと存在論的に違う、存在論的に違う。だから第四図のそういう存在の世界があって、それと全然違う第五図っていう存在の世界がある。どうもそういう話になってくるんですよ、ね、で そのあたりで多分永井仁さんなんかとバチバチと共鳴し合ったんだと思いますけどね。永井さんっていうのは、まあ、この第五図の世界の方が本当じゃないのっていうことを人独自の哲学の中で言い続けられてきた方で、ね、そこがもうバチバチと共鳴し合ったんだと思いますけれども、いいですか。だから、整理すると、まあ、タイとかミャンマーで、まあ、現代風にアレンジしたヴィパッサナをね体得して、まあ、そう大体うまくいって、でそれを日本に持ってきて、まあ、みんなにうまくいって、ね、安田さんが不安があっても大丈夫な私っていうものを発見して、不安があってもなんとか生きていけるっていうね、言うんだったらまあいいんだけども、私はそうじゃないんですよ。私そうじゃなくて、私が向こうで経験したのはやっぱりテキスト的には正しいんだけれども全然できない、そしてこのできなさ加減っていうのとが、私が禅宗の中で経験したこととかいろんなことが全部相まっていて、でこれは今までのある一つの存在の中では絶対無理で、全然別のところへ行かなきゃ無理だよねっていう話とだんだんつながってきて、でそうして私らは、私らの本当っていうのはこっちにあるよね、リリーフピッチャーの方に、第五図の方に、青空の方にっていうふうに話としては流れてきたんですよ。この10年間の話ですね。ですか。だから、まあそこがね、タイとかミャンマーとかでまあまあそこそこ一般的な成功率の高い瞑想をやってきた人たちとはちょっと私が違うのね。まあはっきり言って成功率がものすごく低かったわけなんですよ。ね、でそれだからこそね、かえってそこがはっきりしてきたかなと思います。でそれで、その今言ったように、存在論的に違うんだよねっていうことと、それがようやく、私が禅宗の方でやってきた第四図と第五図、っていうものと見事にピタッと当てはまるってきたのね。でこれはもうここ数年の間、そうか、我々は第四図をずっと生きてきて、でその延長上で瞑想しても無理だったんだよね。でも私らの本質は第五図であって、第五図としての私が、を理解できた途端に瞑想もうまくいくのか、ね、そういう話になるんですよ。ですか。そこまではいいんですよ。そこまでずっと、6月以前にも話してきたこと で今年の6月になってから何が急に変わったのかっていうと、この第四図から第五図へがらりと存在が変わるっていうことと、瞑想体験としてそれはどういうふうに我々は体験するのかっていうところで、いよいよジャーナっていうのが出てきた、そういう話なのね。いいですか。で寺端でいうジャーナっていうのはどういうものなのか、これはもうちょっと私はパオセイドから直接教わっていていますので、 それはまあ一応知ってるってことになっていて、でそれとこので、そのそれはどういうものなのかっていうと、違う次元に入る、違う部屋に入るっていうこと でまあテラバダの伝統が伝えてきた実際のジャーナです。そんな本に書いてあるとかそういう話じゃないですよ。もうここまで来るともうあとは体験しかないから、それを体験した人から直接教わって、でその人にチェックしていただいて、でこれが本当に正しいのかどうかっていうね、そういうチェックを受けないとわからない。まあ、私それ全部やった人間だから、一応、まあ、そういうものとしてある。でそれが、部屋が変わるとかね、いろんな言い方をしてきたのは、これは四図と五図をここで持ち出してくると、第五図へ入ることになるよねっていうね話で、そうすると全部の辻褄が合ってしまうっていうことなんですよ。ついつもが合う、その感覚として。っていうことは逆に言うと、そのなかなかみんながジャーナーに入れなかったのは当たり前だよね。だって第四図の中でやってたんだからって話になって、第五図っていうものを自覚すればもう難易度が一気に下がるっていう話なのね。つまりジャーナに入るっていうのは、これまあ全然まだ最終地点では全然ないんだけれども、まあ、繰り返しね言うけども、最終地点ではないんだけど、まあ一応最初の第一歩なんだけど、でそれが今まで瞑想がうまくいかない、うまくいかない、うまくいかない、っていうことの果てに、瞑想がうまくいくっていうことの、まあ、ある一つの最初の一つの目安ですね。そしてそれが瞑想がうまくいかないからどうしたらいいのっていうことで、私らが10年間やってきた雲、青空、第四図、第五図、ねっていうことが全部ここで一つになって、あ、そうか、瞑想っていうのは第五図でやるんだよね。そして第五図でやるっていうことを一番純粋に実現したのが、まず最初にジャーナに入るっていうことなんだよね。そういう話なんですよ。わかります？つまり、体を感じて、慈悲を感じて、そして最後にマインドフルネスね。で、マインドフルネスでもう、まあ、体の感じるマインドフルネスだけど、これはちょっとあまりにも 大雑把じゃないんだけども、ちょっとフォーカスがね、あれで。だけど呼吸っていうのはもうフォーカスはもう ここにワンポイントになるから、吸って吐いてで、もうごまかしが効かないわけね。吸ってることに気づいてる、吐いてることに気づいてる、で今もう吸ってることに気づいてる、どっか行っちゃったよねっていう、いう話、ではないからですね。でそうするともうアナパナサティだとグググググって絞られてきて、でそれで、このポイントから外れたらすぐ分かる、だからポイントにずっといる、つまり ZZ 線上にずっと居続けるっていうことが非常に具体的に分かる。そしてその ZZ 線上にずっといるっていうことが実現したときに、私らはある、状態に入って、それをジャーナっていうっていうことなんですよ、ね、でそれで今まで一方案がなぜ普通は瞑想うまくいかないのっていうことの果てに探求してきたことが全部ここで一気に凝縮されてきて、それで瞑想がうまくいく、つまり ZZ 線上からもうずれない、そしてずれないことがある一定の期間続いたときにどういうことが起こるかっていうことで、それはジャーナが起こるんだけども、それは、第五図に純粋に入ったことになる となると全部ここでつながったってことですね。でこれがあの6月からずっと言ってきた話です、ね、ここまでいいですね。これは今ちょっとあの復習しているだけであって、でそしてこの上のパンニャ、パンナっていうのはパンニャですね、パンナ、サンスクリットはプラジナになりますけれども、まあ、知恵ですね、でそこをやるのがヴィパッサナなんですよ、ビシュマガ的に言うと、うん、なのであのアメリカなんかでねこのヴィパッサナ瞑想のことをウィズダム瞑想ってね言い方するわけね。インサイトメディテーションも同じ考え方ですね。だから知恵としての瞑想、なぜそういうことをわざわざ言うのっていうと、まあ今まではこのサマタ瞑想が主だったから、サマタ瞑想の中ではなんかいろんな考えちゃいけないかったじゃないですか。だけどこのパンニャのところの地点では、まあ考えるっていうのとは違うんだけど、もっと激しくヴィパッサナしていく、いろいろ物事を分析していく、心とは何か、体とは何かっていうのを見ていくっていう、そういうことですね。ですか。はい。でその果てにまあヴィパッサナして、その果てにまあニバーナに入っていくっていうのが、まあこれがあの、王道なんですよ。メインストリームとしてはそういう考え方で、パーメソッドなんかも完全にそうなってますね。あのだからヴィパッサナのところで、ルーパとナーマですね、物質的なものと精神的なものを徹底的に分析して徹底的に見て、それからパティッチャサンパダーですね、演技を見て、でこのルーパ見てナーマ見てパティッチャサンパダーね、あの演技を見た後で、ニッバーナに入っていくっていうことですね。はい。でまあだからね、あの一方案としては今あの今年から来年にかけての課題がこの、あ、松山さん、はい、松山さん、もう横切っていいから、もうこの中島さんの前あたりに座っちゃって、そこの1枚もらって、うん、そこで理恵さんの前に座っちゃって、はい。なのね、だから今私が話してるのはど真ん中の話です、これは。それこそなんていうかな、ビルの骨格の話ね。ね、あの建物っていうのはもう出来上がっちゃうとなんかいろんなインテリアがどうのってなるけど、まあいきなりそうでなく、最初はもうドカってあの骨組みがあるじゃないですか。骨組みから壁ができてね、いろんな水とかいろいろあって、それからだんだんだんだんあの綺麗なね窓ガラスはめたり、ねカーテンつけたりとして、まあ一つのまあね、まあ最近そこのレストランができたばっかりですけどね、新しくね、ことで今話しているのは骨組みの話ですね。そして骨組みのところでまさにこの四図と五図のものがぴったりと合わさる。そうすると今まで私らが10年間やってきたことの意味がここでつながる、ね、でそして、まあ、これは、先週どころか先々週の話でね、まあ、ただこれがあるので、この図が、ね、あるので言ってるわけです、ね、そしてその時にジャーナに入っていく時に、この光の問題があった、ね、いうのはいいですね。で、光を先にやるか、光、これね、あの 誰かが、光が見えるのに実際のところね、それを先生たちに相談してもどこからも答えが返ってこなかったってね話をしましたけれども、でその理由も話しました。なぜかっていうと、まあ一つの理由は、まあ、いろんな複雑な理由、複合的な理由があるんだけども、あの実際問題として、それが話し合われているってことはないです。ないってことは何て言うかな、何て言うかな、ね、あの私座禅するとき足が痛いんですけれどもっていう のに対する答えというのがいっぱいあるわけなんですよ。じゃあヨガしなさいとかね、真っ向法しなさいとかね、いやでもいや戦ってはいけないから痛みを受け入れなさいとかね、まあ、いくらでも、ね、安田さんが質問しても、まあ、いろんな一つじゃなくて、まあ、いろんなこと、いろんな人が、まあ、勝手なこと言うわけですよね。勝手なことは、まあ、正しい、ある意味程度正しいわけですけどね。だけどこの光に関してはまず答えはないです。答えがあるとしたら、まあ、光なんか気にするな、あの無視しろっていうのは、まあ、大体共通の答えですね。なので、あのだけど、この私これちょっと、まあ、だから要するに先週この光の問題を扱って、どういう反応が来るかなと楽しみなような不安なようなだったんですけども、いきなり一方あのコメント欄に、あのこれ月曜日だったかな、月曜日かなんかに、月曜日だったかな、これあのもうちょっと忘れちゃったけど、あの答えが入ってきて、コメントが入ってきてね、これもこの人ね、その後ちょっと私やり取りしたから分かったんだけど、最初にこういうコメントをすることを全然慣れてない人で、あの最初にあの名前書いちゃって、実名書いちゃって、実名が載っちゃったんで焦って、あの実名消してくださいなんて、あの言われてきて、で、まあ、もちろん私消したから、まあ多分もう多分ほとんどの人見てないから大丈夫だと、まあ、あの見た人忘れちゃってくださいね、彼女 のあれだからね。あのでその場合、要するにそのこういうところにコメントするってことに全然慣れてない人が、初めてのそういうこと、人生初めてのコメントをしたんですよ。わかります？なぜか、ね、普通だったらこの人コメントするなんて発想すらなかった。だからどうコメントしていいのか分かんなくて、あの名前を匿名にすることすらも知らなくてっていう、そういう人だったんですよね。でそれで、こういうことなのね。長いこと座禅をしてまして、数年前より光を感じますが、この光が何なのか聞く人もいなくて、質問できる人もいなくてですね、このままだと空間の中に安住していいのか何も分かりませんでした。ただ山下さんの話だけは、まあ、ポッドキャストですね、聞き続けていました。で、まあ、まあ要するに今回先週の法話ですね、先週の法話で光とは何かが明らかになされ、なんとほっとしたことか、本当に光について話してくださりありがとうございました、これからは怖がらずにこっから先へ進めそうですっていうね、結構こういうことなんですよね。あのなので本当にこの人不安というか、どうしていいのか分かんなくて、でそれがまあこういうことなんですよって私が言ったので、もう不安や何かがなくなったんで、まあこれは私の、あのまあ私がよく知ってる友達もまあもっと同じこと言ってましたけども、なので私はまあこういう返事ですね、コメントありがとうございました。光の問題は日本仏教の最大のタブーだということはご存知だと思います。まあそうなんだけど、多くの人には光が見えています。これは実際そうです。でもそれを無視しろとしか言われてこなかった、瞑想の先生たちにですね。なので、相談しても答えは返ってこなかった。なのでどうしていいのかわからなかった。でも他の仏教の伝統、私が支持したミャンマーのパオ制度ですね、など、まあ、他にもいらっしゃるでしょうけれども、私は他は知りません。では、この光の問題が徹底的に掘り下げられています。経典にしっかり基づいて、 掘り下げられていますね。で、日本仏教ではこのことを全く知らなかったから、どう光っていうものを扱っていいのか分からなかった、だからタブーになって、もう無視しろってなったわけですね。でも今極めて科学的に光の正体が明らかになりつつあります。だからもう光が見えたから、それで魔境に落ちるね。だからまあなぜ無視しろっていうのかというと、その理由っていうのは簡単で、光を見たら魔境に落ちるぞっていうね、魔境では悪魔の境地ですね。悪魔の境地に陥るから、もうさっさと安田さんそれは無視しさないって言われてたわけなんですよ、ね。でそうなんだけど落ちるわけないでしょうねなぜだって光と何が分かってんだから、ね、分かんなかったら、ね、分かんなかったらもうなんかわけ分かんなくなるけども、全部明らかなのこんなのは本当に。で本当にもう今度やるけども、光赤くなれって言えば赤くなるんですよ。黄色くなれって言えば黄色くなるの。黒くなれって黒くなるの。これで A とか C になって言うんだけど、これやりましょうみんなでね。そしたらみんなで光を恐れるなんて笑っちゃうってこと分かります。光ってのは我々がね、自身の本質なんだから、私ら自身が黄色くなれって言えば黄色くなるんですよ。まあそれもちょっといろんなテクニックあるんだけども、ね、ただそれだけのことです。だから別にそれで赤くなったとかね、それで魔境に落ちるわけないじゃないですか、そのもの、ね。でなぜなら正統的な仏教の伝統の中で光の意味とその取り扱い方がきちんと伝えられてきたからです。はい、私もきちんと伝えられています、パウセイドから。だから何にも問題ないです。不安に思うこと、いすことは一切ない、ね。だから日本ではそういうことを聞かなかったからね、まあ、いろんな問題を起こしたんだけども、でもまあもうすでに全部明らかになったんだから、何も心配することないよっていうね、そういう話ですね。はい。でそれで、でこの間ね、お茶会の話をしたあと、お茶会があって、ダルマシェアリングがあって、曹洞宗のお坊さんから、これ今日聞いた話は外州のお坊さんが一番読むエコー文の中にあるってね、でこれは、まあ、外州の、檀家さんだったらば、おじいさんおばあさんのね、何回忌とかね、でお坊さんたちが、お経を読んだ、エコー文っていうのはお経を読んだ後に、ね、普通願わくはこの功徳を持ってってね、笛子をやるじゃないですか。 あそこのところに笛子というのは普遍的なエコーってことで、まあ、どんな時でもいいんですけれども、普通はそれぞれの今お経を読んだのは、ね、松山さんのおじいさんの何回忌のためですよっていうね、いうことを言うために言うわけね。でその時に、のエコーとして、情極まり光通達し弱小にして虚空を含む、キャラして世間を感ずればなお夢中の字のごとし、まあ、これは外地の坊さんにとってはもう毎日のぐらい読むところですね。だけどまあだからこれは、これの一方案用語訳ねは第四図から第五図に移行すれば、そこは一切の汚れのないところなので清らかさが極まっている、その世界は光の世界なので世界の隅々まで光が届いている。これが上記あまり光通達しですね。そして、空なる青空からすべてを照らして、そして照らすことの中に青空を含んでいる、当たり前ですよね、こう青空だから。だからそれが弱小にして虚空を含む、ね、弱っていうのが青空ですよ、小っていうのが照らすってことですね。で虚空っていうのはもちろん青空のこと。でそういうとこから見れば、キャラして世間を感ずればなお夢中の字のことし、世間というのは第四図ですね。第四図のことを振り返ってよくよく観察すると全てが夢の中ですね。第五図から見たら第四図というのは夢ですね、映画ですね、まあ、一般的に言うとね、映画の中の出来事だったってことがわかる、ね。そうすることでこれはみんな法要ですね、おじさん3年前亡くなっちゃったけどね、 今三回忌の法要、2年前亡くなって三回忌の法要やる、ね、あのおじいさんどこへ行っちゃったの、ね、でその時にもし大仏っていうのが分かったらおじいさんはどこにも何にどこにもなんて行ってなくて大仏の中にしかいないし、第四図としてのおじいさんの肉体は消えたけれども、それは別におじいさんが本当に消えたっていう意味では先生ないよねっていうことを、その法要の中でみんな確かめるわけですね。それが常軌余り光通達し弱小にして虚空を含むキャラして世間を感ずればなお夢中の字のごとし、ね、そういうことですね。ですか、はい。でね、それで、ここまでいいですね。でそれで、ね、今話してるのは、先週のことで、きれいにあの図にまとまってこの、仏教の基本文法とそれと第四図第五図とそれからジャーナに入るってこととか全部きれいにまとまりましたよっていう、解説です、ね、で、それで光の問題として今言ったように、散々あのなんていうかな、今まで誰も教えてくれないからあの一切のアドバイスもね、もらえなかった人たちがようやくアドバイスもらえて、で何にも不安なくあの前に進んでいけるっていうね、いう喜びの声が、一方にもあの届いてるっていう話ですね。でそれで、まあ、それは逆に言うとそのこれなんていうかなあの、私がミャンマーで経験したように光が見たいっていうようなことも起こらない、ね、なぜ自分の本質が光だって言ってんだからあの、この自分の本質のところに戻ってくればもう光しか存在しない、ね、だから見たいとか見えないとかそういう話では全然ないってことですね。あのだから自分が今立ってるところに見れば畳は、ね、見えるし座ってるところに見えるし、でだからといって「あ畳が見えてすごい」なんてこと誰も言わないわけですね。当たり前だからね。だから光が見えるってそんな程度って言っちゃいけないけどもそういうことなんですよ、ね、だからそういうことをもう常識にしましょうよ、ね、だから光が見たいと見えないとかいう話でもないし、光見えちゃったお前魔境に落ちるぞっていうそういう話でもないし、光が見えてそんなもん無視しろってそういう話でもないし、ね、そういう話は全然ないの、全部違うの、ね、だから私がなぜわざとこれが日本仏教最大のタブーだって言ってるのかっていうと、最大のタブーだ、普通タブーなことっていうのは口にもしないんですよ。それわかるでしょ、ね、だからこれが最大のタブーだっていうことでもタブーじゃなくしてるってことなんですよ、ね、あのだってこれで私がここまで言ってね、あのここまで行っちゃってそれでもあ一本当て光を扱ってる危ないなんていう人はまずいないでしょう。いたとしたらちょっとおかしいですよね。あのね、だからこれは日本仏教最大のタブーだと私が言うことでもうタブーじゃないです、これから先はね。はい、でそれでね、今日は、あと2つですね、あと2つ主題があって、今日いいですね、今小池都知事のアフヘーベン選挙行ってきたの？行ってこない？
まだです。
まだですってもう間に合わないよ。もう間に合わないよ。はい。だからあのさっき小池都知事がね築地と豊洲を両方やるっていうのをアフヘーベンだって言ったのがどこがあの知事上関係者は全員こんな無理だよって知ってて、だからこれは完全にもうあ築地も豊洲も両方大事にするのね、ああじゃあ小池さんでいいわってねいう今日の選挙のためだっていうことを言いたいんだけど、一方案のこの、第四図と第五図をあれするっていうのは、 今度別に私は都議会選に出てるわけじゃないので、あの選挙のためじゃなくて、この一般がやってきたことの10年間の、の結論がこうなる。で、仏教 3.0 ね、1.0 と 2.0 をアフ平弁したら 3.0 になるっていうのが、まさに今日のこの図のね、会場へサマタとヴィパッサナ、ね、サマタとヴィパッサナの間にジャーナっていうのがある。でこれが、これも仏教 2.0 の基本的な考えで、で仏教 1.0 でもない、もちろんじゃそうじゃないけども、まあ、一応4図5図6図を合わせるとこうなるよねっていう話ですね。はい、でこれをね、一応ここまで今私これを5回目くらい話してますけどね、あの6月に入ってからずっとだから、しつこく、まあ一方のポッドキャストはしつこいっていうのはあの定評はあると思うんですけども、同じ主題を何回も繰り返すね、でも何回も繰り返すことで、あのなんていうかな、本当のものにしていく、いきたいんですよ。でただ単にインタレスティングサブジェクトをただぴょんぴょん飛ぶだけだったらね、あの、まあ、そういう話は面白いけども全然身にもつかないじゃないですか、ね。なので私一方案はそうじゃなくて、同じ話を徹底的に、まあ、繰り返すわけで、繰り返していくにどんどんどん先へ進んでいくからね。でもこれが、本当に 3.0 のね、あの具体的なあり方ですね。はい、でそれでね、このじゃあこのジャーナに入るところに、何が大事か、4図と5図の世界観が大事だよね。で5図にあるがきちんと理解できてるからジャーナに入れるんだよねって、もうこれも散々話してきたらもういいですね。でだけどその準備として、私らは3つやってて、でこの3つがあのバンダラメソッドの3本柱ですね。で体と慈悲とそれから呼吸のマインドフルネスですね。で呼吸のマインドフルネスもいいですね。 ZZ 線上にずっと居続けるってことですね。で今日は残りのあとこの2つなんですよね、体とあの慈悲とですか。でこの体はねさっとやりますね。体は実はね、この間金曜日か、私ピラティスへ行ってきたんですよ。ピラティスへ非常に不思議なっていうか、あの不思議でもないんだけど、今ね私、ざっと話すと、あの禅っていうね、これひらがなの禅なんですけども、会社があって、そこがピラティスとあのヨガのスタジオを、主に関東と大阪で展開している。でその中でバジーピラティスっていう、のもそこに含まれていて、でそのヨガとピラティスのインストラクターの人たちに、30人に今マインドフルネスを講義してるのね、6回にわたって、で、まあ、今4回終わってるところなんですけれども、でだけど私はヨガは知ってるんだけど、ピラティスは全く知らないので、話しか知らないので、ちょっと現場をね、知っておかないと、ピラティスとマインドフルネスがどう関係するのか、本当に自信を持ってあのピラティスの先生たちに言えないのでね、あので、金曜日にちょっと行ってきたんですよ、ね。で新宿 あのピラティスのスタジオに行って、でそれで、1時間のね、クラスに、まあ、私も同じように体験してきた、ね。だから普段やってる人たちとの隣にいて、で全く同じことをやったってことですね。でそれの先生が今私のマインドフルネスの講座の生徒でもあり、講座を仕切ってくれてる人でもあって、実は一方にも来たことのある2人の先生ですね、ピラティスのもう大ベテランですね。日本にピラティスを最初に導入していた、その最初期から頑張ってきた人たちですね。あのでその先生の授業を受けて実際にやってみて、でそれでピラティスっていうのは本当にマインドフルな体幹トレーニングですね、っていうのが結論でした。まあ多分そういうことなんだろうと思ったんだけども、実際やってみてそうでしたね。で で体幹だから体幹 と、 特に背骨を非常に強調して、それから骨盤ですね。だから手足とかじゃなくて、その、まあ、手足ももちろんやるんだけど、それは全部この体幹のところに、全てを集めているというところですね。でそれで背骨の微妙な動きとか何かを、どんどん感じ取っていく、吸って吐いて、ね、それあのヨガと違って胸式の胸の呼吸をするみたいですけどね。で吐くときは口なのかな、まあ、ちょっと不思議なっていうか、ちょっとヨガとは違う呼吸を してるみたいですけども、でもどちらにしても呼吸に気づきながら、その体幹の動きに気づきながら、注意を向けながら、彼女は関心を向けながらとか何か言ってたかな、やってたの でそれでその後ね話し合って、でもこれって今私らがほらマインドフルネス講座でやってることそのものでしょうっていうと、その大ベテランの人もそうそうって言って、でつまりどういうことかっていうと、もともとマインドフルネス的な要素はピラティスの中の核心部分の中に入っていた、だけどもそれが必ずしもはっきりとインストラクターの人たちですら認識してなくて、でなんか筋トレに近いものになって、柔軟体操に近いものになっていた、だけどそうやりながらもちゃんと体の動きや呼吸に対して関心を向けなさいということはちゃんとインストラクションの中に入っていたんと、だから既にあったんですよ。でそれで何て言うかな、最近になってね、マインドフルネスっていうのがなんか、マインドフルネスという花があって、それが最近なんか非常ににぎわっ人気があるみたいだから、じゃあ私たちもちょっとマインドフルネス花を買ってこようとね、自分の外にの花屋さんに行ってマインドフルネスの花を買おうと思ったらば、何のことがないこのね、もうすでに自分の家にある昔からある花が、それがマインドフルネスだったと、そういう話なんですよ、ね、だからマインドフルネスっていうお花を自分の家の外にある花屋さんに買いに行く必要なんか全然なくて、なぜかといえば自分の家の中にあるから。でもじゃあこの自分の家の中にある花をマインドフルネスというふうに自覚していたかっていうと、どうもしていないんですよ。したくいないわけね。だから話は簡単で、マインドフルネスって花 を遠くの花屋さんに買いに行く必要は全然なくて、なぜならもう家の中にあるから。だけどもこの花の名前がマインドフルネスだとは知らなかった。だからマインドフルネスとして大切にすることもなかった。だけども今最近マインドフルネスっていう花が人気があるよねって、それで山下さんという人を鎌倉から呼んで6回話を聞いているうちに、あれなんだこれ私たちすでにやってることだわっていうことですね、のが今私と彼女たちの間にできつつある同意なんですよ。だからそしたら私もこの間やって、あ、私が教えてきたこと間違ってなかったと思って、ね、全然また外れないことをしてたからちょっとやばいなと思ったんだけども、あ、ぴったりだったし、で彼女たちも自分がやってきたことが山下先生によってそれはマインドフルネスだって指摘されたことで初めてよく分かったっていう、ね、そういう話なんですよ。だからでピラティスっていうのがいいのはとにかく体感を感じるので、でこれはもうずっと言ってきたように、現代人がわーって映画の中にはまり込んだ時に我々は体を完璧に忘れている、ね、だからそういう人たちに向かって「はい、じゃあ微細な感覚を感じなさい」って言っても感じられようがない。だってここにいないんだから、体がもう完璧空っぽなんだから、完璧で岡田の心はもう明日と昨日は行っちゃってて、ここは全然何もないんですよ。だから右手を感じるぞなんて言ったら何もないわけですね。だからそういう人はね、すいません、微細な感覚をどうしても感じられない人はすいません、ピラティスへちょっと行ってもらえますかね。ピラティスへ2、3ヶ月ちょっと集中コースとかありますよ。ピラティスマシンだけ、マシンはマシンで大事なんでしょうけど、まあ普通のマットでグループのクラスでも十分だと思います。私もそれしか受けてないしね。だけどあれを徹底的に受けたら非常にこの体感をまず感じるようになって、でこの体感をいつもマインドフルで いる、ねね、そしたらその時も言ったんだけど、ね、1時間体幹に対してマインドフルでいる、そういうクラスをやった後だったらば、生徒さんたちは一日中自分の体を感じることは非常に簡単だろうなと思います。いや、私も1時間しか受けてないんだけど、2日前ぐらいか、だから未だに残ってますもんね。だからこのポッドキャストを聞いてる人で、私はどうしても体の微細な感を感じられないんだっていう人は、ピラティスで行ってくださいますね。勧めます。で東京と大阪だったらまずあるし、ね、ちょっと地方はちょっと私分かんないけども、ね、バジーピラティスですね。まあピラティスってもう本当になんか調べるといくつか本当にいろんな流派があるみたいで、それはピラティスっていう、まあ、ドイツのおじさんがいたんだけども、そのおじさんから直接教えを受けた人たちが何人かいて、その何人かが、まあ、それぞれの流派を作ってるので、今ピラティスという単純なピラティス、なんとかピラティスとピークピラティスとかなんか、まあ、いろんなあるみたいですね。で、まあ、それはいろんな 縁があるだろうしょうから、まあ、自分の家から近いところとかねあるから、で、まあ、多分その先生たちはマインドフルネスについては語らないと思います。今それを語るのはバジピラティスのね、私が今教えてる先生たちのみだと思いますけども、もしどうしてもマインドフルネスとピラティスを両方やりたいんだったら、この私の生徒たちですね、道夫さんとか、マキさんとかね、そういう人たちのクラスを受けたら一番いいんじゃないかなと思います、ね、はい。それで、その体を通して、マインドフルネスになるが非常に重要だってことですね。でピラティスっていうのはそれに、非常にダイレクトに応える運動でも、ね、ある、ね、ちょっときついんですよ。できついから嫌でもこの体感を感じるっていう、ね、ことですね。1時間やって本当汗びしょびしょになったっていう感じですから、はい。でそれであと慈悲なんですよね。で慈悲っていうことに関して、いまだにね、慈悲の瞑想って本当に必要なんですかっていまだに言う人がいて、でそれも結構私は身近なところに一人いて、ショックを非常に受けて、なんでこの人がこうなるのってね。で話を聞いてみると、ちょっと浄土仏教系の人なんですよね。まあ、ちょっとこれ以上言えないですけれども、でどういう論理で慈悲の瞑想いらないってなるのかって、もう非常に簡単なんですよ。それは本当に慈悲を持てるのは阿弥陀様だけだからって、そういう話なんですよ。わかります？本当に慈悲を持てるのは阿弥陀様だけで、凡夫である私には慈悲が持てるわけがない、だから慈悲の瞑想は無意味だ、ちゃんちゃんっていう話なんですけどね。さあどうですかね、この話。半分だけは正しいです。どう正しいかっていうと、本当に慈悲があるのは阿弥陀様、凡夫である私は慈悲はない。これその通りですね。お母さん慈悲なんてないでしょ。ないよね。ないあるわけないじゃないですかね。だから阿弥陀様ここにいるじゃない、ここにね。あれはあの人は阿弥陀様ですからね。見えるでしょ、ね、あ今山下家っていうのは実は浄土真宗なので、今浄土真宗の仏壇が私の横にあって、で阿弥陀様がいますので、一方は阿弥陀様ちょっとじゃあ写真撮って載せますね。はい、だから岡さんには慈悲がなくて、あの人には慈悲があるという、そういう話。これは半分だけは正しいですよね。いいですか。だから岡さんは慈悲の瞑想をする必要がないっていう結論になるのかですね。だからもし凡夫である岡さんが一生懸命 慈悲を持とうとするっていうのは確かに意味がないですよね。だからそれがもし慈悲の瞑想であったならば、慈悲の瞑想なんかやる必要はないし、慈悲の瞑想をやるっていうのはある意味傲慢だってことになりますよね。なぜ慈悲を持てるのは阿弥陀様だけだから、そういう話なんですよ。だけどこれはごめんなさい 100% 間違ってるのなぜこれあくまでも第4図の話だからね。第4図の話だから、第4図の中の凡夫としてのお母さんには慈悲はない。そして凡夫としてのお母さんがまた想像するわけね、阿弥陀様って。どこにいる阿弥陀様？西だって、西にいるんだって西だ、ちょっと西じゃないんですよ、ね、あのここから西は七ヶ浜が西だけども、あんな程度の西じゃなくて、もう遠い遠い、もう遥か向こうの西にいらっしゃるからね。そのぐらい遠いんですよ。ですか、だからそういう遠い遠いところにいらっしゃる阿弥陀様を、お母さんが想像する、慈悲深い阿弥陀様ですね。だったらばそこには慈悲の瞑想っていう発想はないですよね。慈悲の瞑想は傲慢以外何者でもないじゃないですか。凡夫であるお母さんが慈悲を持ってもらう、それは傲慢もいいところですよ。あなた何考えてるんですかってね、そういう話になるわけですよ。わかる？え？だけどこの話は根本的に間違っていて、なぜかっていうと、実はお母さんは阿弥陀様なんですよ。ね、自分が阿弥陀様だって知らなかったでしょ。ね、いいですか。つまりね、我々は第四図と第五図を同時に生きている。そして第四図の中では我々はあくまでも凡夫であり、凡夫である我々が慈悲を持つなんてことはありえなくて、凡夫である我々がなんか一生懸命慈悲の瞑想をやって慈悲を持つぞなんていうのは傲慢以外の何者でもないっていうのは 100% 正しいです。でそうなんだけども、我々は同時に第五図としても生きているっていうか、第五図が本当の私であるね。ですか、だから阿弥陀様っていうのは第四図の私がどっか遠いところに西の果てに存在していると想像している人のことを指すんではなくて、第五図の存在のことを言っていただけなのね。いいですか、第五図の存在のことを、阿弥陀様って、あるいは観音様って、ね、観音経のことについては話しましたけれどもね、念否観音力をした途端に全ての奇跡が起こる。なぜ念否観音力、観音さんも念ずるってことは、我々は第四図から第五図へ飛んだから、第五図の中では全ての奇跡がすでに起こっている。そして慈悲っていうものに、阿弥陀様の慈悲っていうものに関しては、第四図である私が実は第五図の私でもあると知ることが一番大事で、で慈悲の瞑想っていうのは我々は一体何をしているのかっていうと、第四図から第五図へ転換している。私は今までは第四図の私岡ゆき子だと思っていたけども、その第四図の岡ゆき子には慈悲なんてあるわけがなくて、第四図の岡ゆき子が慈悲の瞑想をしようなんていうのは傲慢もいいところなんだけども、岡さんは第四図の存在だけではなくて実は第五図の存在でもある、ね、でその転換ですね、第四図から第五図への転換を促すのが慈悲の瞑想の急所なんですよ。わかりますかね。ですか、だから阿弥陀様ってどこにいるんですか。第四図の中で想像するとどっか遠い遠い西の世界にいるわけね。 だけどもそうじゃなくて実は第五図にいる、ね、第五図の中の第五図っていうのはもちろん慈悲の尊、慈悲っていうのは第五図の急所のところにあるって話だけども、第五図の、慈悲の部分を、ある意味象徴的に表したのが阿弥陀様である、観音様であるっていうということなのね。ということは逆、実は私の本当の名前は阿弥陀様であるとかね。だってこれは別にチベット仏教の人毎日毎日やってますよ、あの人たちは。私はねトムとかマリーとかと思ってたんだけども、実は私は本当はお父様だったとっていうことをビジュアライゼーションする。だけどもまあなかなかそれは信じられない。だって私はトムに過ぎないし、私は岡由紀子に過ぎないし、私は安田に過ぎないし、私は小笠原に過ぎないしと思っていたんだけど、そうではなくて私の本当の本質は第五図なんだ、ね、っていうことを、慈悲の瞑想っていうのは第四図の私が実は第五図の私であるってことを、自覚するためのものですね。そこが慈悲の瞑想の急所です。だから慈悲の瞑想が必要ないなんてこれ意味ないでしょ。ここを放り出したら我々は第五図へなんか行けないですよ。第五図を感じることなんかできないですよ。そしてそれがやったらもう大乗仏教からそれこそ密教にかけての全ての伝統が否定されちゃうから。そしてそこをやれば大乗仏教から密教にかけて一体何をしようとしてたのかが全部わかるじゃないですか。ですか。で、それをいろんな形で表現してきたのが、大乗仏教から密教にかけてのいろんなものですね。我々の本当の本質が大骨である。それは分からずに、なんかいろんな観音様にいろんな観音様がいてとかなんかやり始めるとなんかわけわかんなくなっちゃう。ありますよ。チベットなんか行ったらもうとんでもないです。密教の神様なんかいくらでもいるからね、わけわかんないのとこまで、ね、はい。でそうすると、この浄土系の人たちが自力他力って言ったのは何だったのかってもうわかるじゃないですか。自力ってのは何ですか。第四図の世界を生きることですね。他力ってのは何。第五図の世界ですね。だから、第四図の中で何をやったって意味ないよねってことが、自力の修行は意味ないよねっていう意味ですね。で、全てが他力だよねっていうのはもちろん全てが第五図だよねって話であって、だからといって何もしなくていいよねって話ではない、ね、だからそれなのに私は浄土系なので瞑想はしないっていうのはちょっといかがなものかって話になります、ね。瞑想はしない、自力っていうのが、いう意味だったら第四図の瞑想はしないというのはその通りだけども、第五図へ転換していく瞑想まで拒否してしまったらもう二度と第五図としての私っていうのが見えてこない、ね、でこれはもうね、瞑想で散々苦しんできたら自力の瞑想なんてありえないってことですね。自力の瞑想というのは第四図の瞑想だから、そんなのはもちろん、まあ、やったら苦しいだけになってしまう、ね、そういう話です。ですか。で そして、浄土系 の経典には、まあ、特に簡訳された経典の中で光っていうものを探したら一体何個見つかるかって、とんでもない数見つかるわけなんですよ。無量光とかね、いろんな形で、ね、じゃああれは何だったのって言ったらもう今私らがやってることそのものじゃないですか。第五図の世界っていうのは光の世界でもある、第五図の 本質は光である。だから我々はジャーナに入っていくときに光が見えてくる、ね、で浄土圏のは、阿弥陀様とかねそういうものが、光を放っている、光明とかねいろんな言い方をしますけれども、無量光であるとかね、それは一体何を示していたのかっていうと何のことも大御所のことを言ってるだけなんですよ、ね、でぴったりこれであの表足が合うでしょ。でこれで浄土系の経典を全部読めるはずです。第四図じゃなくて第五図だよねっていうので、あの法然さんも親鸞さんもあるいは、ね、阿弥陀経も、ね、無量寿経も全部読めるはずです。私まだ読んでないんだけども、まあ私にちょうどうちは山下家は浄土真宗なんで、まあ、私はもちろん馴染みはありますけれども、ね、はい。でその時に、そうなってくるとこの世界っていうのは一体何なの。確かに第四図としては意味なかったよね。第四図っていうのはどういう世界、しょっちゅう自分を誰かと比べている世界、自分が劣ってるとか優れているとか、ね、誰かがいいことあったらよかったねと素直に喜べなくて悔しいってジェラシーに苦しむっていうのはそういう世界じゃないですか、ね、でだからそういう世界が無意味だよね、実体がないよねっていうふうに一旦は否定するのはしょうがないんですよ。一旦は否定するのは、ね、で私は何も第四図のままに生きろなんてそんなこと言ってるわけじゃなくてね、だから一旦は否定するのはしょうがない、ね、だから人生はゲームだよねっていう、本気じゃないよねっていうふうに見るのも非常に有効な手段でしょう、ね、でそれでだけどじゃあどうしたらいいの、そういうものを離れて何もないところへ行くことなんだ、ティンキングマインドが止まった、ね、それだとやっぱり半分なんですよ。半分。なぜこの世界は第四図としては意味がない、だから第四図的な生き方ね、常に人と比べ合ってあれして、ね、そして今のモチベーションとかなんとかって、まあ、みんなそれをね、奥さんも頑張れば一番なれるよとかねやればあのしてあのやってるわけじゃないです。だからそういうのは意味がないっていうのは非常によくわかります。でそうなんだけれどもそれはあくまでも半分であって、第五図としか見えてきた時にこの世界っていうのは もう一回聖なる世界に戻るんですよ。わかりますかね。いいですか。第四図の欲望だらけの世界、これを否定してゼロにする、ゼロの方に、向かっていく、この世界は意味ないよね、でせいぜい人生はゲームだからゲームとしてやればいいんだよねっていう、そういう話だけど我々はそこにはとどまらないで、我々の本質は第五図だよねってなった時にこの世界っていうのはもう一回聖なるものにもう一回ひとひねりが起こります。ですか。そしたら人生はゲームではなくなります。わかりますか。人生はゲームだとしていい加減にそうする、要するにディタッチメントだけが全て、ディタッチメント、アタッチメントの反対ですよ。だから第四図はアタッチメント、あれ欲しいあれ欲しい、あの人あんなもの持ってる、あ私は言う、私は安田さんよりかはねあのお金持ってるとか持ってないけどもそんなことばっかりやってたね。だからもっと金持ちになるぞとかね、そんなことをやってた。だからそんなの無意味だよね、そういうアタッチメントを全部捨ててディタッチメントねしなきゃダメだよね。ディタッチメントしてディタッチメントしてディタッチメントしてゼロになって、まあ、人生はゲームだからゲームとしてまあやればいいよねだけではないんですよ。で、それは四図はダメだよねって四図の否定でとどまってるわけね。あもう終えますけども。で、その時にもう一回 第五図の私を理解したときに、第五図っていうのは聖なる世界です。これはそしたら再びこの世界っていうのが聖なるものに変わる。聖なるものに変わったときに、人生はゲームだよねっていうゲーム理論はもう通用しないんですよ。そこら辺わかるかな。でもう一回人生を本当に真面目に生きようよね、エネルギーに情熱を持って生きようよねっていうふうになるわけ。それがないとディタッチメントしかないと、だんだんだんだんなんかさようならっていう世界しかなくなってしまう。皆さんさようならっていうね、世界しかさようなら、本当はさようならしたいんだけど、さようならできないからしょうがない、人生はゲームとしてやるかっていうぐらいのなって、本当はエネルギーは湧いてこないんですよ。わかります？まあ、今4つはあれが欲しい、もっと欲しいって ね、あの女性と結婚したいとかね、あの車乗りたいとかね、いう、まあ、そういうなんか汚れてはいないで、まあ、汚れたまあエネルギーにある意味溢れていて、でそれが嫌だから、まあ、そういうのは分かるんだけども、 でも、もう一回ね、第五図が本当の私だってなった時に、この世界っていうものは聖なるものにもう一回変わります。そしたら人生はゲームではない。で本当にエネルギーを持って情熱を持って真面目に生きるっていう、そういう生き方ですね。だから生き方は第四図をそのまま信じて、もっと、ね、欲望のままに、アタッチメントのままに生きる、それか2番目にディタッチメントで、だんだんだんだん皆さんさようならっていう、さようならできない時は人生ゲームだよねっていうところに逃げ込む。だけども私らはそこからもう一歩進んで、3番目の生き方として、この世界っていうのは第五図の世界として現れている。そしたら人生はゲームではなくなる、そういう話なんですよ。それが菩薩としての生き方 で、それが私のマレーシアの友達が選んだ生き方なの。彼は瞑想の天才だったから、このどっかに逃げ込もうとば逃げ込めたんですよ。だけど彼はそれができなかったのね。私らは今テラバーダの森林草原にいたんですよ。だから、ね、森林草原だと逃げ込んで、でも全然 OK だったんだけども、で彼は逃げ込めなかった。そして私も逃げ込まなかった。なぜ我々にとってはそういうディタッチメントではなくて、もう一回この世界を聖なるものとして、ゲームとしてではなく、きちんと生きていこうよねっていう世界になるから。さあこの辺りがね、仏教史でも2つに分けた地点なので、ちょっと皆さん考えてください。で一方案はもちろんこの立場を取りますね。はい、じゃあここまでにしますね。今日はね、だからまあそれを世界への愛って言ったけど、この愛っていうのが単なるアタッチメントとは違うっていうのはもういいですね。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。
仏道無常性